们再继续来查考诗篇的九十篇。
引き続き詩篇の九十篇を一緒に勉強しましょう。
我们看诗篇的九十篇。
詩篇九十篇。
十六节。
十六節です。
詩篇的九十篇十六。
詩篇九十篇十六節。
愿你的作为向你的仆人显现，愿你的荣耀向他们的子孙显明。第一句的祷告是为摩西他这一代人的祷告。
この第一句の祈りというのは、モーセその世代の人々のために祈ってるんです。
就是你的作为向你的仆人显现。
すなわちあなたの御業をあなたのしもべらに表してくださいと。
神的作为的显现就是人的体验。
神の御業の現れはすなわち人の体験です。
神是一个灵，是看不见、摸不到的。
神は霊であって目で見えなくて、そして触れません。
但是神非常有大的能力。
しかし神には大きな力があるんです。
所以他作为显现人就看得到。
だからその御業によって人はそれを見ることはできる。
就体验得到。
また体験できるんです。
那下面一句。
そして下半句では。
愿你的荣耀向他们子孙显明。
どうかあなたの栄光をその子らに表してください。
这个是为着下一代祷告。
それが次の世代のために祈ってるんです。
求神的荣耀。能够向下一代显明。
どうか神の栄光が次の世代の人々に表してくださいと。
那我们如果仔细看这两句话。
でこの二句をよく見ますと。
到底摩西在祷告什么？
一体モーセは何を祈ってるんですかと。
摩西所祷告的是信仰的传承。
モーセのこの祈りがすなわち信仰の伝承です。
也就是说，信仰能从我们这一代传给我们的下一代。
すなわち信仰というのは我々の代から次の代に伝えていくようにと。
下面的话，那个 PowerPoint，
电脑。
信仰本身啊，是一种产业。
啊，信仰というものは、これ一種の事業です。
而且是人世间最宝贵的产业。
そして、世の中で一番尊い事業であります。
我们常常会想一件事情，到底谁最富足？
啊，よく考えられるものは、誰が一番金持ちでしょうと思います。
要解这个答案，当然有两个。方向来解答。
まあこの答えを出すには二つの方向があるんです。
一个是从世俗上的观点来看。
一つが世の見方から見ると。
你看神钱最多，那个就最富足。
一番金持ってる人は一番金持ちだろ。
但是另外一个就是从属灵上的观点来看。
しかしもう一つは霊的の観点から見れば。
谁最富足？
誰が一番富んでるんだろう。
我们来看诗篇的十六篇。
詩篇十六篇見ましょう。
诗篇的十六篇。
詩篇の十六篇。
第五节。
五節。
神是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。
主は私の修行、また私の杯に置くべきもの、あなたは私の分け前を守られる。
这是大卫的诗。
これダビデの歌ですが。
大卫做过王。
ダビデがかつて王でしたよ。
他的王朝相当的兴盛。
その王朝はとても盛んでいた。
他有很多的金银财宝。
彼にはたくさんの金銀財宝があった。
他的王宮也很漂亮。
またその立派な王宮に住んでる。
但是他活了一辈子，他有一个结论。
しかし彼の一生涯を通して一つの結論を出した。
人真正的产业是神本身。
人間の本当の事業というのは神であると。
那这个什么意思？
これどういう意味でしょうか？
产业就是一种富足。
事業というのは一つの富。
那这个神是我的产业，当然这是一种属灵的产业。
主は私の事業というのは、これは霊的な事業です。
这是一种属灵的富足。
また霊的な満足です、富です。
以色列百姓在得到迦南地以后，要分这个地。
イスラエル人はカナンの地に入って、そしてその土地を分けるには。
圣经说。立位人哦，神就是他们的财产。
そして、聖書によれば、レビ人はすなわち彼の財産は神です。
所以立位人没有分产业。
だからレビ人には修行はないんです。
那立位人做什么？
ではレビ人は何をするんですか？
就是在圣殿里面服侍神。
すなわち宮で神に仕えるんです。
奉仕する。神是他们的产业，这个很抽象。
神は彼らの修行で、これはとても抽象的なものです。
也就是说，立位人哦，神就会就是。 他们的依靠啊，就是他们生活需要的来源。
啊，すなわちレビ人は彼らの生活、彼らの頼りの源。
不只是这个肉体上啊。
これは肉体ばかりじゃなくて。
在灵性上。
霊的においても。
神会让他们富足。
神は彼らを富ましてくださるんです。
我们看第六节。
六節見ましょう。
十六章第六节。
十六章の六節。
用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。
計り縄は私のために好ましいところに落ちた。誠に私は良い修行を得た。
这里说这个地界啊，坐落在佳美之处。
すなわちこの好ましいところに落ちたんです。
这个佳美之处哪里？就是灵界。
啊，これ好ましいところはどこにあるか？これ霊界です。
灵界是比物质界好了。
霊界は物質よりはいいものです。
啊，圣经里面在讲啊，彼得前书。
ペテロ第一の手紙には
说神给我们将来那个天国的盼望是不会朽坏、不会玷污、不会衰残。
やがて神から与えられたその天国の修行というのは朽ちない、そして汚れないと。
这个表示我们在地上的是会朽坏、会玷污、会衰残。
言い換えれば地上の産業はこれは落ちる、朽ちる、そして汚れる。
所以地上有产业，当然这是好。
まあ地上に財産持つことはいいことですが。
但是这是次好的。
しかしこれは二番目です。
因为最好的是坐落在佳美的境界，那个就是灵性的。
なのでまあ一番いいのはすなわち好ましいところに落ちたものです。
那下面说我的产业实在美好。
そして誠に私は良い修行を得たという。
这个美好就是指着哦，没有可以比的最好的。
良い修行というだからこれに比べられるものはありません。
那就是神本身了。
それはすなわち神自身です。
哦，所以啊，这个箴言第十章里面说神是给我们的富足。不加上忧虑的。
だから箴言辞書には神から与えられるその富というのは我々の憂いは加えません。
我们在地上的富足很多忧虑。
世の中の富についてがいろんな心配事があるんです。
啊，地上你拥有越多，烦恼越多。
地上にはたくさんの富を持てれば持つほど悩みが多くなるんです。
这真的是这样啊。
本当そうです。
如果你有两栋房子。
もしも不動産二つ持つならば。
一栋是租人。
一つは人に貸した。
你就忧虑会不会收到房租？
じゃあこの家賃はくれるかどうか心配するだろう。
接着忧虑那个房客会不会把你房子弄坏呀？
まだ借り手がその不動産を壊してくれないかと壊してくるじゃないかと。
等一下房客打电话来，水不通，电坏掉，这里坏掉，那里坏掉，啊，头脑很大。
啊，水も出ない、電気もないとかなんかクレームばかり来るかもわかりません。
所以这个世界上啊，拥有越多，烦恼越多。
世の中の所有物多ければ多いほど悩みも多いんです。
但是只有神里面的富足是没有忧虑的。
しかし神の中に富はこれ憂いは加えません。
这太好了，
立派でしょ。
你生活很富足，心灵很富足。
そして心はとても富んでるって。
恩典很丰富，
恵みは豊かで。
但是呢，没有忧虑。
しかし心配はないです。
我们现在看雅各书。
ヤコブの手紙見てみましょう。
雅各书的。第二章
ヤコブの手紙第
OK 第二章ヤコブ第二章
第二章
第五节
二章の五節
我亲爱的弟兄请听神不是拣选世上的贫穷人叫他们在信上富足并且承受他应许给那些爱他之人的国吗这里说啊神拣选的人要在信上富足
啊，神の選んだ人たちを信仰によって富ませるんです。
这个信上富足啊，就是在神里面的富足。
信仰に富ませるというのは神の中に富ませるということです。
一生有很丰盛的恩典。
一生涯を通して豊かな恵みがある。
像保罗说啊，虽然我一无所有，但是我样样都有。
パウロ曰く、私は何も持ってないけれど、しかし私すべては備えてるって。
一无所有是以地上的标准来
讲。何もないというのは地上の見方です。
样样都有是神的恩典。
すべては備えられている、これは神の恵みです。
需要的时候神就给。
必要の時が神与えてくださる。
这是一种很实在的体验。
これはとても自分の体験談です。
所以这个叫做在信上富足。
これはすなわち信仰に富ませるという意味だ。
信上富足也是这心灵上的。
信仰に富むというのは心で富ませる。
充满着平安跟喜乐。
平安と喜びに満ちるって。
那这个信上富足也是指的来世的。
また信仰に富ませるこれ次の世代のことを表すんです。
在来世有神很丰盛的荣耀。
すなわちやがて神のその豊かな栄光があるって。
所以一生最重要的产业。
だから一生涯通して一番大事な修行というのは、
就是我们的信仰。
すなわち私たちの信仰です。
那如果是这样，
もしもそれあるならば、
那怎么把这个信仰传给我们的下一代？
いかにしてこの信仰を次の世代へ伝えていくのか？
如果信仰是最重要的产业，那把这个产业传给下一代，就变成我一生当中最重要一件事情。
だからこの大事な信仰を次の世代に伝えるのは、これ私たち生きてる間に一番大事な仕事じゃありませんか？
啊，所以啊，我们活着一辈子啊，常常要想这件事情。
だから一生涯を生きててよくこのことについて考えてみましょう。
神是亚伯兰神、以撒的神、雅各的神。
神はアブラハム、イサクの神、またヤコブの神というんです。
这句话在讲。
この言葉によって。
这个三代的人跟神都有建立个别的关系。
この三世代の人たちが神とのあそれぞれ神との関係を持ってるんです。
这也是在讲。啊，亚伯兰把神这个产业传给他的儿子。
すなわち神啊，アブラハムは神というこの事業をあのその子イサクに伝えたって。
以撒把这个产业传给他的下一代雅各。
またイサクはこの事業をその子にヤコブに伝えた。
这是信仰的承传。
これは信仰の連承です。
但是有时候我们真的看到在教会里面呢，信仰能够传过三代的不多。
しかし教会から中で見ると、この信仰を三代まで続くのはあまり多くありません。
三代人一个都没有离开神，真的是不多。
三世代の人が一人も教会から離れない人は本当少ないです。
如果有，这是神迹，也是神的。
もしもそれあればこれ奇跡、また。神の恵み、特別の恵みだ。
所以啊，这个摩西的祷告就是要让我们重视信仰的承传。
だからモーセの祈りよ、すなわち私たちに信仰の伝承を重んじるようにと。
要把它当作我们一生最重要的一个目标。
そしてそれを私一生涯として一番大事な目標としなさいということ。
因为这是最重要的产业。
なぜならばこれ一番大事な修行ですから。
那到底要怎么做？
いや一体どうすべきかと。
这个就是我们下一个问题。
これは次の問題になる。
怎么把我的神变成我孩子的神？
いかに私の神を自分の子供の神に。なさせるのか。
我们现在回来看摩西的祷告。
モーセの祈りように帰りましょう。
十六节，诗篇九十篇。
詩篇九十篇の十六節。
愿你的作为向你的仆人显现。
どうかあなたの御業をあなたのしもべらに表してください。
求神让我们这一代对神有很清楚活泼的体验。
すなわちどうか私たちこの世代が神のその御業に対してよく体験できるようにと。
啊，为什么需要这样祷告？
なぜこういうことについて祈らないといけない
か？因为信仰如果没有体验了，这个信仰会越来越没有力量。
すなわち信仰には体験が伴わなければ、その信仰は弱まっていくんです。
信仰如果没有体验，信仰变成一种观念，变成一种知识。
もしも信仰に体験が加われなければ、この信仰は単なる一つの概念、あるいは一つの知識に過ぎません。
渐渐这个信仰会变成跟我的生活没有关系。
そうするとその信仰は自分の生活との全く関わりがなくなるんです。
只是我头脑的观念跟知识。
ただ頭の中で考えている概念と知識に過ぎないんだ。
那我的生活是另外一套。
では私の生活はまず別問題という。
跟神没有关系。
神と関係ないと思ってる。
因为没有体验。
なぜならば体験ないからです。
那如果信仰有体验。
しかしもしも信仰にまだ体験加えるならば、
我们就会对神有敬畏的心。
そうすると神を恐れる心は生まれてくるんです。
我们知道神的能力很大。
すなわち神の力大きなる力を持てると。
而且神是真的。
また神は本当での神だと。
那我们对神有敬畏。
そうすると神に対して恐れる心が備わる。
那对神一产生敬畏，神的话就有分量。
神に対して恐れるならば、神の言葉もその重さは出てきます。
十条诫命就是十条诫命，不是十条诫命。
あ。党の戒めは党の戒め、戒めである。これはただ提案のものじゃありませんよ。
所以我们看那个神哦，在西乃山显现。
神がシナイの山で現れた時に、
以色列百姓怎么回应？
イスラエル人たちがどう対応したか。
我们看啊，出埃及记。
出エジプト記見ましょう。
出埃及记。
出エジプト記の
十九章。
十九章。
十九章的第五节，
十九章的五节。
如今我们若在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是你的。第六节，
六节。
你们要归我做祭司的国度，圣洁的国民。这些话你要告诉以色列百姓。这里神跟以色列百姓立约。
ここでは神がイスラエルと人と間に約束事をしました。
你要在万民中做属我的子民。
あなたがすべての民の中に私の宝物となると。
但是有条件。
しかし条件がついてます。
你要实在天中的我的话，遵守我的约。
それは誠に私の声に聞き従う私の契約を守るならば。
这样你们就会变成很尊贵的祭司的国度和圣洁的国民。
そうすればあなた方は祭司の国となり、また聖なる民となるんだ。
那这个听从我的话是什么？
じゃあ私の声に聞き従うというのは何
か？就是二十章讲的这些十诫。
すなわち二十章に書かれている十戒です。
那神要颁布十诫以前。
神がこの十戒を発する前に。
十九章神就降临在西乃山。
十九章には神がシナイの山に臨まれた、現れた。
闪电、地震。
そこには花肌高く響きがあって稲妻があると。
所以那个看不见的神现在降临了。
見えない神が今現れた。
雷轰、闪电、地震，这很可畏的。
稲妻、地震があって、
可害怕的哈。
とても恐ろしい状況だ。
十八节、
十八節。
众百姓看见雷轰、闪电、角声、冒烟，就发颤，远远的站立。十九节、
十九節。
对摩西说：“求你跟我们说话，我们必听；不要神跟我们说话，恐怕我们死亡。”以色列百姓本来是很凶悍的。
もともとイスラエル人は本当に聞かないんですが。
忽然间变成这么顺。
しかし急におとなしくなったんです。
因为神的能力显现。
それが神の力が現れたからです。
所以对神的话有敬畏的心。
だから神の言葉に対して恐れの心は生じた。
哦，所以以后啊，他们在旷野真的经历到很多神的大能力。
それから彼らが荒野では神の大きな力が何回も経験しました。
因此啊，在摩西那一代人呢、啊。都很敬畏神。
だからモーセのその世代の人々はみんな神を恐れたんです。
那今天我们要把我们信仰传给我们下一代。
今日私たちこの信仰を次の世代へ伝えていくには、
第一个我们要先复兴我们自己的信仰。
まず第一、自分の信仰を復興しないといけません。
当我们的信仰变成很活泼。
我々は自分の信仰が生き生きとして、
有很多的体验。
またたくさんの体験があって、
我们要来栽培我们下一代信仰就比较容易。
そうすれば次の世代の信仰を育てるのはわりかし簡単でしょう。
因为我们讲的不是理论。
なぜなら私たちの言うことは理論じゃない。
我们讲的是我们的体验。
我々自分の体験談を語るんです。
那个活生生的神就是我们每一天体验的神。
生きるその神がすなわち我々毎日体験する神ですよ。
我遇到什么困难，神怎么帮我解决？
私が困難にあった時に神はこういうふうにしてくださった。ということ
神是怎么爱我？
神は私をどう愛してくださったと。
神是何等的有能力？
神はいかに力のある方です。
神是何等的引导我？
またいかに私を導いてくれたのかと。
我们不但讲得出道理，我们讲得出体验。
これを言えるばかりじゃなく、それを自分の体験談だから。
所以我们需要求神，让我们这一代信仰有体验。
だからまず神に願って私たちの世代にはこの体験があるように。
所以我们信仰能够复兴起来。
よって我々の信仰は復興させて。
那接下去才为我们下一代祷告。
そしてその次は次の世代のために祈るんです。
所以这个第二代的信仰
啊，次世代の信仰は
必须有一种重新对神的肯定。
必ず新たに神に対する認識が必要です。
因为很多第二代信仰都跟着爸爸妈妈来教会。
なぜなら大体次世代の信仰はほとんど親に従って教会に来るんです。
从小啊就接受宗教教育。
そして小さい時から宗教教育を受けてきたんだ。
所以听到很多属灵的知识。
まあたくさんの霊的な知識は聞きましたけれども。
但是这个神呢、啊，要变成他的神，要从知识变成体验。
しかしその神が自分の神になるには、この知識を体験に変えないといけません。
知識是死的，是在头脑。
知識は頭の中にあって死んだものです。
体験是活的，在生活中。
体験は生活の中に生き生きとしているもの。
那这样他会重新对神有一种敬畏的心。
そうすれば相手も新たに神に対する恐れの心を生じるんです。
会感受到神的爱。
そして神の愛を感じ取るんです。
这样呢，信仰就可能够建立他跟神的关系。
そうすればその神との間にその信仰を。つなぐんです。
所以我们现在真的是需要为下一代祷告。
だから本当に次の世代のために祈るべきでしょう。
我们越来越发现哦，在要教养虔诚的下一代越来越难。
だんだんの経験なこの思想がなかなか難しくなってきてる。
因为这个世俗化越来越深。
なぜならもう世に流されてしまうんです。
如果没有办法影响他们，世界要影响他们。
我々それ影響を与えないばかりか、世から影響を与えてしまうんです。
所以我们要把这个事当作最重要一件事情。
那これ我々私にとって一番最重要なことと 思わなければなりません。
在我们下一代成长的过程。
そして次世代の成長の過程においては。
有时候有求学的困难。
時には学問の休学の困難もあれば。
再来有就业的困难。
また仕事を探しの困難もある。
再来有婚姻的问题。
そして結婚の問題も出てきます。
这个几个都是人生的大问题。
これは人生にとって大きな問題です。
那这个几个啊。做决定非常重要。
しかしこれらの問題に対する決定するにはとても大事ですよ。
我们的下一代要读什么？
次の世代は何を勉強するか。
他要在哪里读？
どこで勉強する？
他要做什么？
何を仕事に従事するか。
他要住在哪里？
またどこに住むか。
他要什么时候结婚？
いつ結婚するか。
他要跟谁结婚？
誰と結婚するのか。
表面看起来这很简单。
表を見ると簡単のように見えますけれども。
但是不简单。
しかし簡単じゃない。
因为这个决定都会有很長久的影響。
なぜならこれらの決定によって大長い影響力を及ぼすんです。
而且有时候这个影响是你一生没有办法改变。
またその影響はあなた一生涯それを変えることできないんです。
我们要求神带领。
ですから神の導きに願いましょう。
重要的事情上，让我们的下一代真的对神有体验。
重要なことにおいてこの次世代も神に対する体験があるように。
因为生活有时候太顺利了，不晓得要祷告什么。
あまりにも円満な生活だと神にどう祈ればいいかわからないんでしょ。
有时候遇到一些困难。
あるいは困難にぶつかった時に。
我们懂得向神祷告。
神に祈ることを知る。
那这个就是体验神的机会。
それはその神を体験する機会でやりましょう。
所以我们家庭如果遇到困难。
だから家庭にはもしも困難があった時に。
我们的下一代遇到困难。
あるいは次の子供たちが困難にあった時に。
我们要把危机变成转机。
その危機をいい好機に転じないといけません。
因为在神无所不能。
なぜなら神にはできないことはないんでしょう。
我们祷告的根据是什么？
我々の祈りの根拠は何だ？
是神的慈爱跟他的应许。
それは神の約束と神の憐れみです。
圣经说神的慈爱高过诸天。
神の慈しみは天よりも高くんです。
他的信实达到穹苍。
そして神の誠はこれ天に満ちるんです。
这个就是我们跪在神面前的祷告。
それは私が神の御前にひざまずいて祈ることでしょ。
我们的孩子是你爱的。
我々の子供は自分が愛する子です。
是你的宝血洁净的。
あなたの尊い血によって清められたものでしょ。
谁最爱我们的孩子？
誰が我々の子を一番愛してるんですか？
不是我们父母。
それは親じゃないんですよ。
是天上的神。
それは天の神ですよ。
这个我们要很清楚。
これよく理解してほしい。
我们要抓住神的爱，求神带领我们下一代。
神の愛によってどうか次の世代も神に導かれるように願いましょう。
第二个就是神的应许。
そして二つ目神の約束です。
如果我们合神的旨意祷告。
もしも神の御心に従ってお祈るならば。
神一定会垂听。
必ず神に聞いてくださるんです。
所以主耶稣说，
イエス様曰く、
你祷告不论求什么，
あなた祈る時何事を追い求めてもだ。
只要是信子得着，就必得着。
だからもうすでに得たと信じれば必ず得るんです。
你要信子得着，就会得着。
だから得たと信じなさい。そして得るというんだ。
不论求什么，有一个条件。
じゃあ何事を追い求めてもそれに条件があるんです。
就是合神的旨意。
すなわち御心にかなうこと
だ。那我们为着下一代的信仰祷告，这是神所愿意见到的。
次世代のための信仰のために祈ることはこれ神の御心ではありませんか？
然后凭着信心这样祷告，
信仰によって祈れば、
神会带领，
神は導く感じ。
所以我们要把这个下一代哦，这个信仰的承传当作最重要。
だから子供たちの信仰をまず第一に考えるべきです。
这是一生最重要的一件事情。
一生涯に通して一番大事なことだ。
要传把信仰传给我们的下一代。
信仰を次の子供たちに伝承していくと。
因为神是最重要的产业。
なぜなら神が一番大事な事業ですから。
如果有了神。
もしも神を所有するならば、
你就不需要忧虑下一代。
もう次の子供たちのことを心配しなくていいんです。
有神就有神的恩典了。
神がいれば神の恵みもついてくるんでしょ。
有可以忧虑的。
心配することないだ。
所以这个摩西啊，在我们之后看那个生命记。
生命记読めば。
摩西在临死以前。
モーセはこの世を離れる前に。
在生命记里面重复一件事情，他最关心的。
生命記の中に彼が一番大事な思っていることを繰り返して。
就是他下一代的信仰。
すなわち次の世代の信仰です。
所以他说，我讲祝福跟咒诅的话，臣民在你面前。
私が祝福と呪いが神の御前に表して。
如果你们离开神。
しかしもしもあなた方が神から離れるならば、あなた方が呪われるよ。
如果你们亲近神、
もしもあなた方が神に近づくならば、
你们就会蒙福。
あなたが祝福される。
这个是摩西在生命记一直重复的。
これは申命記においてモーセが繰り返し言ってることだ。
所以啊，这个诗篇九十篇十六节。
ですから詩篇九十篇の十六節には、
告诉我们信仰的承传一个很重要的就是要。 求神让我们下一代有体验。
啊，信仰の伝承においてはどうか私たちの次世代にあその神に対する体験があるようにと。
那除了祷告之外啊。
そして祈る他にも。
啊，到底我们还需要做什么？
一体私たちがなすべきことは何だろう？
我们先来看生命记。
生命记見てみましょう。
啊，生命记的第六章。
生命记六章。
啊，生命记第六章的第四节。
生命记六章の四節。
啊，一直到第九节。
から九節まで。
这是在提到信仰的承传，我们所应该尽的本分。
ここにはすなわち信仰の伝承について私たちが尽くすべき本分について書いてるんです。
啊，我们刚刚读的诗篇九十篇，这是我们的祷告。
さっきは詩篇九十篇、これは私たちの祈りの中。
就是我们尽了我们该做的本分之外，还要加上祷告。
すなわち私たちが尽くすべき本分を尽くした上でまた祈りを加えるんです。
啊，但所以除了祷告之外，还有我们应该尽的、应该要做的。
祈り以外は私たちがなすべきことがあるんです。
从第六章第四节到第九节。
六章の四節から九節まで。
这是希伯来文所写的一首诗歌。
ここは
有押韵可以朗诵。
あ、ヘブル語で書いた歌です。だからそういう、何ですか。あ、歌のように歌われるね。朗読できるようなものだ。
那然后每一个虔诚的犹太人都会背。
そしてすべて敬虔なユダヤ人はみんなこれを暗記できるんです。
我们要怎么来教导我们下一代这个信仰呢？
じゃあどうやって自分の子供たちに信仰を導くんですか？
第四节。
四節。
以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主。
イスラエルよ聞け、我らの神主は唯一の主である。
第五节。
五節。
你要尽心尽性尽力爱主你的神。
あなたは心尽くし、精神尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない。六節。
我今日所吩咐的话都在记在心上。
今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め。
第七節。
七節。
要殷勤教训你的儿女，无论坐在家里、起来、行在路上、躺卧起来，都要谈论。
努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれらについて語らなければならない。八節。
要系在你手上为记号，戴在额头上为经文。
またあなたのこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとしなさい。
第九節。
九節。
要写在你的房屋门框上，并你的城门上。
またあなたの家の入り口の柱とあなたの門戸に書き記さなければならない。
那到底这一段圣经在讲什么？
じゃあ一体この聖句は何言ってるんですか？
一句一句来思想。
じゃあ一つずつ考えていきます。
以色列啊，你要听。
イスラエルよ、聞け。
这个以色列就是一种身份的提醒。
このイスラエルというのは、この身分について喚起、注意を喚起しているんです。
我们常常发现哦，这个海外的中国人非常注重一件事情。
まあよくしているのは、海外にいる中国人があることを非常に注意、
学中文。
重んじる。すなわち中国語を学ぶことです。
为什么学中文？
なぜ中国語を学ぶんですか？
因为你是中国人。
あなたは中国人でしょう。
所以你要学中
文。だから中国語を学びなさいって。
这个是一种身份的自觉。
これはすなわち身分、自分の身分についての自覚です。
但是我们还有一个身份。
しかし我々にまだ別の身分があるんです。
我们是属灵的以色列人。
私たちが霊的なイスラエル人です。
我们是君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民。
私たちは神の祭司、そして神の国、神の民、清潔なものです。
我们是什么人？日本人、中国人？这个是戏台上演戏，这个会过去的。
私はどういう人？日本人、中国人？これ舞台の舞台の上の演技に過ぎませんよ。
但是君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民，这个是不会过去的。
しかし尊い祭司、あとは聖なる民、これは君、それは変わらないものでしょう。
这个是真正的尊贵啊。
これ本当に尊いものです。
所以。如果对身份有自觉，我们才会重视宗教教育承传。
ですからこの自分の身分について自覚さえあれば、私たちがこの宗教教育の伝承を重んじるんです。
如果对自己的身份这个尊贵性啊没有自觉，人对这个信仰的承传就不是这么看重。
もしも自分の身分のその尊さを自覚しなければ、この信仰の伝承も無視してしまいますよ。
所以你看，从公元七十年到一九四九四八年。
ですから、紀元七十年から千九百四十八年。
差不多一千九百年犹太人亡国。
約千九百年の間にユダヤのという国が亡国にあったんです。
人类历史里面没有亡国、没有亡种的，没有这样的，都被同化了。
人類の歴史には亡国とかあるいはその種族が滅ぼされというのはありません。みんな同化されてしまうんです。
但是犹太人这个种族没有在世界被同化掉。
しかしユダヤ人という民族は世の中では同化されませんで
した。为什么？
なぜなのか。
因为他有一个很强烈的身份的自觉。我是犹太人。
彼にはとても自分の身分について自分はユダヤ人であることを非常に意識している。
我是神的选民。
私神の選民だ。
有这种身份的自觉就产生他们要把犹太教传下去。
この身分に対する自覚によって彼らがユダヤ教を伝えていくようにという自覚。
不管生活多忙，礼拜五太阳下山，安息日全部都停止。
いくら生活が忙しくても金曜日日が沈んでから安息日を必ず全ての仕事をやめるんです。
这个就是犹太教承传的一个非常重要的一个传统。
これはユダヤ教にとってその信仰の伝承には大きなものです。
我们在伊丽莎白教会有一个对面就是犹太人的中心。
あれの教会の、伊丽莎白の教会の向こう側にはユダヤ人のセンターがあるんです。
一到礼拜六，大大小小、公公爸爸、小孩子啊、穿着黑色的衣服、戴着帽子，然后全家牵着走路到会堂去。
家族全員上から下までみんな黒い服着て帽子をかぶって、そして全員が教会へ行くんです。
到现在为止，他们还自觉得自己是神的选民。
今だに彼らが自分は神の選民と自称している。
以犹太人为傲。
そしてユダヤ人であることを誇りとする。
以犹太人为尊贵。
またユダヤ人であることを尊いものと思っている。
今天真正的尊贵不是肉体的犹太人。
しかし今日本当の尊いものは肉体のユダヤ人じゃないんですよ。
真正的尊贵是你跟我。
本当の尊いのはあなたと私です。
我们是主耶稣宝血。说洁净是神的选民。
私たちはイエス様の尊い血によって清められて本当の選民です。
要去承受那一块流奶与蜜的天国之地。
そして父の蜜を流れる天国を受け継ぐものです。
所以要重视宗教教育的第一步就是要自觉我们的身份。
だから宗教教育を重んじるにもまず第一歩は自分の身分について自覚しなさいと。
这个超过你是日本人还是中国人？
これはもうあんた日本人で中国人であれこれはもうこれ超越しているものだ。
身分自觉了，下一步才能够做。
身分を自覚してから次のステップへ行くんです。
我看第四节。
四節です。
生命記第六章第四节。
生命記六章の四節。
说耶和华我们的神是独一的主。
我々の神主は唯一の主である。
主是什么？
主とは何？
主宰。
主宰者だ。
一生只有一个是你的主人，你的主宰。
一生涯を通してあなたの主人、主宰者は一人しかいないんです。
他是谁？
誰でしょうか？
他是独一的神。
それは唯一の神でしょう。
这个在讲什么？
これは何を言ってるんだか。
这个在讲价值观的确定。
これはすなわち価値観についての確定です。
我们人会做很多的决定，都跟价值观有关。
人間がいろんな決定にあたっては、それはすべて価値観によるものです。
所以这个价值观好像方向盘一样。
だから、この価値観というのは我々の方向、この、
像开车的方向盘哈。你觉得哪个地方有价值，你就往那来，往那个地方去。
ちょうど車運転しているように価値のあるところにそこに曲がっていくんです。
所以这里说。神就是最有价值的。
すなわちここでは神は一番価値のあるものという。
现在发我们发现开车很方便，有一个卫星导航。
まあ今運転するのは便利だ。まあ GPS があるついてるからね。
你把那一点定住。
そこに定めておけば。
你永远不会迷路。
絶対道を間違えないです。
开来开去就是把你引到那一点。
いくら走ってもそこへ向かっていくんです。
我们在属灵上需要有一个定位。
だから霊的においてもあれ位置を定める必要がある。
就是你人生在追求什么。
あなたの人生は何を追い求めるんですか。
这一点要先定。
まずこの点を定めていく。
这一点就是神。
この点は神です。
如果这一点确定了。
もしもこの点が確定されるなら。
无论搬家。
あなたがいくら引っ越しても、勉強しても。
做事。
仕事しても。
每一件事情。
すべてのことにおいて。
最后都跟那一点有关系。
最後にこの点と関係を結びつく。
就是跟神有关系。
同じ神と関係ある。
就不会迷失。
そうすると見失わないんです。
那人为什么会迷失？
なぜ人が見失うんですか？
那一点不清楚。
その点がはっきりしないから。
到底你人生集中的追求是什么？
一体あなたが集中して人生何を求めてるか。
那一点消失了。
その点が消えてしまった。
你就迷失了。
そうするとあなたは見失うんでしょ。
真的一生就为着赚钱吗？
本当一生が金儲けのためですか？
真的一生就是为着成功吗？
あるいは一生懸命成功のためですか？
真的一生就是为着受教育吗？
一生懸命教育だけですかって。
这个是短程的目标啊。
これは短い目標です。
哦，所以如果失去那永恒那一点。
なくし永遠のその点を失ってしまえば。
短程都有理想。
短い点啊，短いの距離には理想があるんです
が。而且我们也达到理想。
あるいはその理想を達成されたと。
也来到日本。
日本に来た。
读最好的学校。
いい学校入った。
找最好的工作。
いい仕事に従事した。
住最好的区域。
いいところを住んだ。
赚最多的钱。
多くの金を儲かった。
每一个阶段你都达到理想。
すべての段階にあなた理想が達成したと。
但是这个短程的理想加起来。
しかしこの短い距離を足しても。
等于什么？
イコール何か。
找不到目标。
目標は分からない。
你为什么？
何のために？
这一些目标加起来到哪里去？
この目標足してあなたどこへ行くんですか？
没有目标。
目標ない。
没有目标等于没有希望。
目標ないというのは希望はないということです。
所以人生很重要，你要追求什么？
だから人生大事なのはあなたは何を追い求めているか。
这一点要定住。
この点をまず定めていく。
所有的决定都是朝那一点。
そうすると全ての決定はこの点に向かっていくんです。
所以啊，耶和华我们的神是独一的主。
主、神、私たちの唯一の主です。
主就是主宰，就是掌管我们、控制我们。
主、すなわち主宰者、我々の支配者です。
这是正确的价值。
これは正しい価値観です。
好，那这个正确价值观确定以后，
でこの正しい価値観を確定してから、
接下去就讲我们怎么把信仰传给我们下一代。
じゃあこれから信仰をいかに次の世代に伝えていくんだ。
分成三步骤。
その三つのステップを踏むんです。
第一步骤。
第一のステップ。
第五节。
五節。
你要尽心尽性尽力尽力爱主你的神。
あなたは心を尽くし精神尽くし力を尽くしあなたの神主を愛さないといけません。
可是我们常常会听啊，这个父母在讲啊，我就教我小孩子，他就不听啊。
啊，よく親が言う、私はよく子供を教えるけど、しかし聞いてくれないというな。
好像我们教小孩子就是告诉他一些道理，他不听，我没有办法。
啊，私はあのこの御言葉は子供に教えたけれども聞いてくれないから私も仕方がないんだ。
但是我们仔细看哦，
しかしよく見ると，
这个第七节在讲言教，用言语来教导。
7節には言葉によって教えることについて書いてるんですよ。
第五节是什么？
5節は何言ってるんですか？
第五节是身教。
すなわち身を持って教えるんです。
用我们生活的榜样来教导我们。
すなわち生活の手本を示して次の子供たちに教えるんです。
所以要尽心尽性尽力爱主你的神。
心、精神、力を尽くしてあなたの神を愛しなさいと。
以生活的榜样教导我们下来。
すなわち生活の手本を持って子供たちに教えるんです。
因为我们这个小孩子在成长过程是一直在模仿的。
子供は成長の過程においては常に真似をするんです。
有一对年轻的夫妇，两个都在上班。
啊，若い夫婦は二人とも仕事してるんだ。
啊，回来就很累啊。
家帰ったらもう疲れ果て。
晚饭就开始看电视。
食事した後にもうテレビを見。
哎，过了不多久。
しばらく経つと。
他发现那个两岁的孩子哦，会学电视讲的话。
啊，二歳の子供がテレビの真似をしてるんです。
啊，两个都很惊讶。
大人がびっくりして、
夫妻两个都很惊讶。
夫婦はびっくりしたんです。
他突然很警觉的发现哦，虽然我们想要看电视，
そして夫婦がやっと気がついた、自分はテレビを見ようとして。
但是小孩子也在看呢，小孩子也在模仿。
しかし子供も幼い子も見ててそれを真似してるんですよ。
啊，以后他们两个回来他就不看电视。
そうすると二人がこれあれから家帰ったらもうテレビ見ないんです。
听听音乐比较好的。
啊，いい音楽を聞く。
因为他知道小孩子在模仿。
なぜなら子供は真似してるということを分かったから。
真的是这样。
本当そうです。
我们要教养我们的下一代，我们生活的榜样很重要。
だから次世代を教えるには我々の生活の手本を大事です。
如果神是最重要的。
もしも神が我々にとって一番大事ならば。
我们要把生活中表现出来神是最重要
的。じゃあ生活の中を通して神は一番大事であることを表しない。
如果安息日是很重要的。
もしも安息日は大事だと思うなら。
那我们就要在安息守安息日做榜样。
じゃあ安息日守ってお手本を示すべきでしょ。
所以在每一件事情上。
すべてのことにおいて。
要做榜样，
手本を示し。
所以尽心尽性尽力爱主你的神。
心と精神と力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいって。
这是生活的榜样。
これは生活の手本だ。
这是第一个。
これまず第一です。
第二个。
二つ目は？
第七节。
七節にある。
要尽心要训你的儿女。
努めてこれらをあなたの子らに教える。
要教什么？
何を教えるんですか。
有时候我们常常会讲啊，来到日本是不是教日本文化？
啊，私は日本来たら日本の文化を教えるからと。
所以他在日本才能够融下去。
よって日本に、に、過ごせるんだ。
或者说要教中国文化。
あるいは中国の文化を教えるのか。
哦，所以他才有一个中国的根。
よって中国のルーツが分かるだろう。
这些考虑都是好的。
まあこれらの考え方がいいことですが。
但是不是最重要。
しかし一番大事なものじゃないんですよ。
最重要是圣经里面的文化。
一番大事な聖書の文化です。
哦。让他知道要怎么用圣经的原则在这个文化中来生存。
コラにいかにして聖書の原則を持ってこの社会に生きていくのか教えるんです。
哦，所以但以理看起来好像是巴比伦人。
だからダニエルは見た感じでバビロン人に見えるん
です。吃的是巴比伦的。
食べてるのはバビロンのもの。
教育是巴比伦的。
受けてる教育もバビロンの教育。
穿的是巴比伦的。
着てるものもバビロンのもの。
但是但以理里面的头脑是神的。
しかしダニエルの頭の中には神のものです。
神的话在他头脑里面形成一套的观念。
神の言葉は彼の頭の中に一つの概念を形となった。
所以外表上看起来他好像巴比伦人，但是里面来讲他是神的人。
外見では彼はバビロンの人に見えるけれども、しかし中は彼は神の人だ。
我们今天困难在哪里？
しかし私たちにとって困難はどこにあるか？
在日本可能外表上看起来像日本人。
日本にいれば外見が日本人のように見えるが、
啊、住久里面里面也像日本人。
そしてしばらく住んでいくと中も日本人のように見える。
我想的做的全部都跟日本人一样。
やり方考え方も日本人と同じだ。
这样有什么不对？
これはどこが間違いですか？
从世界来讲，这没有不对，应该要这样。
世界で言えばこれは正しい当たり前のことです。
但从属灵上来讲不对。
しかし霊的か言えばこれ間違い
です。因为属灵上我们是天上的国民，住在日本。
なぜならば霊的に言えば私は天の国民。ただ日本に住んでるだけです。
天上的国民有天上的原则。
天の国民には天の原則ってあるんです。
所以我们住在日本，我们头脑里面需要有天上的原则。
だから日本に住んでいても頭の中に天の原則がないといけません。
这样信仰才不会迷失。
そうすれば信仰は失いません。
这样才不会被同化。
また同化されません。
但是头脑里面有天上的原则。
頭の中に天の原則は必要。
这里讲父母要。殷勤教训，
すなわち親としては努めて子らに教えなさい。
所以第六节，
六節では、
我今日所吩咐你的话，你要记在心上。
今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留めなさい。
我们常常发现哦，
我来よくわかることは、
虽然教会啊信主好久，
まあ教会では長い信仰に入って、
常常聚会，
よく集会にも出ます。
但是有时候。一个问题大家来讨论，你发现每个人观念都不一样。
しかしある問題提起されてみんなで討論されるとそれぞれの考え方違うんです。
哦，所以这个神的话你要殷勤啊，都要记在心上，这是什么？
すなわち神の言葉をあなたの心に留めるということはどういうことだ？
就是观念要真理化。
すなわちその考え方が真理に真理化されない。
头脑里面的想法要用真理来塑造。
考え方は真理に沿わないといけません。
那这样我们在教导我们下一代才会照着真理的原则来引导。
そうすれば次の世代に教えるのもそれも真理によって教えていくんです。
这个很重要。
とても大事です。
所以我们要下功夫。
だから結構努めてやりましょう。努力して。
如果我们常常听道理。
よく説教を聞く。
我们的想法会改变。
我の考え方も変わってきます。
好，那第七节。
七節。
无论你坐在家里、行在路上、谈我起来，都要谈论。
あなたが家に座している時も、道歩く時も、寝る時も、起きる時もこれについて語るんです。
花时间跟我们下一代在一起。
すなわち時間を取って子供たちと一緒にいるように。
曾经有一篇读者文章在描写。
あるリーダーズダイジェクトの文章ですが、
说美国的爸爸一天花时间给小孩子三分钟。
アメリカのお父さんたちは一日に子供たちに3分間しか与えてないんです。
第一分钟问他你今天做什么？
1分間の間にあなたが今日何をしたかと聞くんです。
孩子讲了今天做什么？
で子供はいろいろと喋ったと。
第二分钟就指责啊你这个不对那个不对那个不对。
あ次の2分間はあなたはこれ間違いあれも間違いだよと。
第三分钟下命令。
そして第三分間は命令を下すんです。
你应该这样做，这样做。
あなたはこうすべき、ああすべきだと。
结束，各自回房间上网看电视。
終わったらそれぞれの部屋に入って、もう自分のパソコンも。
所以我们现在发现，我们对下一代影响越少，为什么？因为花的时间太少。
あ、子供たちに影響力を薄めていくのは、それは私たちは時間を取ってないからです。
影响就小。
そうすると影響力も小さくなるんです。
所以我们这个宗教教育啊，最重要不是教会，最重要是家庭。
ですから宗教教育といっても大事のは教会のものじゃなくて自分の家で実行することです。
因为一个礼拜我们在教会也不够，如果全部都加起来，大概不会超过八个小时吧。
まあ一週間を合わせても教会にいる時間は8時間しかないだろう。
但是我们仔细看。
しかしよく見て。
一个礼拜有几个小时？
一週間に何時間あるんですか？
168是不是？
168時間が。
那其他时间都在家里跟学校。
その他の時間は家とか学校にいるんでしょ？
所以教会的宗教教育是要补家庭，补强我们的家庭。
だから教会の宗教教育はすなわち家庭の教育、宗教教育の足りない部分を補うんです。
取代家庭。
その代わりにやるもんじゃありませんよ。
所以这里讲说要殷勤教训我们的儿女。
努めて子らに教えなさいと。
花时间跟他们谈。
時間を取って一緒に過ごすように。
要塑造他们的观念也跟圣经一样。
彼らの考え方を聖書に合うように作っていくんです。
第八节。
八節。
要系在手上为记号，戴在额头上经文。第九节。
啊，九節。
要写在你的房屋门框上，并你的城门上。这个在讲什么？
これは何言ってる？
这在讲创造属灵的生活环境。
すなわち霊的な生活環境を作り出すんです。
一个人还没有成熟以前。
啊，人がまだ熟してない時には。
环境会改变人。
環境によって人が変わるんです。
在成熟以后。
しかし熟して後に。
我们就不容易被环境改
变。もう環境に影響さ変化変わされされやにくいです。
所以在我们下一代还没有信仰成熟之前呢。要选择创造一个属灵的生活环境。
ですから子供たちがまだこの信仰性まだでき、成長の過程においては霊的な環境を作ってあげる。
从我们听的音乐、看的电视、我们的娱乐、休闲活动、
聞く音楽、見るテレビ、あるいはすべてのレジャーにおいても、
这些都会对我们下一代有影响。
それは子供たちに影響を与えるね。
那这样我们尽我们该做的本分。
そしてこれら自分の尽くすべき本分を尽くして、
再加上我下一代的祷告、
その上に彼らのために祈る、
这个就是信仰成长我们应该要做的。
それは私たちにとって信仰の伝承にはやるべきことです。
如果
もしも
死人能够复活、
死んだ人は復活するならば、
因为我们的神是无所不能、
私たちの神ができないことないでしょ。
那我们的下一代信仰好像死了也会再活过。
そうすれば私たちの子供たちが信仰は死んだようなものに見えるけども、しかし復活できる。
如果主耶稣能够让瞎眼看见、
もしもイエス様が目くらの人の見えるようにさせるならば、
神也会让我们的下一代看到属灵的荣耀跟美好。
神様も私たちの子らにその霊的な素晴らしいことを光景を見させてくださるんです。
如果神能够让耳聋的听见、
もしも神が耳の不自由の人に聞かせるならば、
神也能够开我们下一代的耳朵，让他听得懂道理的奥秘跟美好。
神様も私たちの子らにその耳を開いてくださって、その真理の奥義を悟らせてくださる。
如果瘸腿能够走路、
もしも足の不自由の人は歩けるようになるならば、
神也能够让我们下一代灵性健壮来奔跑天国的路。
神様も私たちの子らに霊的な健康を保たれて天国の道を歩まされる。
在神无所不能、
神にはできないことはありません。
这是我们的信心、
これ私たちの信仰、
也是我们栽培下一代的信心、
また次の世代を育てるその信仰です。
在神无所不能、
神にはできないことはありません。
神一定会帮助我们，让我们的信仰这个产业传给我们下一代。
神は必ず神という修行を私たちの子孫に伝えていくように。
但是我们有应该尽的本分。
しかしながら私たちには尽くすべき本分があることを忘れてはいけない。
一切黙祷。
黙祷。
阿门。休息。先吃了。